こんにちは、イングリッシュドクターの西澤ロイです。今日から英語頭特別講座のイントロダクションをお聞きくださり誠にありがとうございます。簡単に自己紹介させていただきますと、私はイングリッシュドクター、英語のお医者さんと名乗っております。資格としましてはTOEICは満点の990点、そして英検は4級。まあこれネタみたいな感じもあるんですけれども、もともと英語が喋れなかったというまあ過去があります。まあ後ほどもうちょっと詳しくお伝えしたいと思います。で、イングリッシュドクターというのはどういうことかというと、英語ができない原因である英語病を治すということをやってます。日本人ってですね、もう英語は実はできるんですよ。学校の英語の授業とかでたくさんボキャブラリーとか文法学んでますし、日本語の中にもカタカナという形で英語の単語がですね、いっぱい入り込んでるんですよ。だから英語でコミュニケーションを取れるだけの知識って実はみんな持ってるんですね。でもいろんな英語病にかかっちゃってるんですよ、皆さん。まず代表的なのが I can't 症候群、I can't speak English みたいな感じでもう英語できないって思い込んじゃってるんですね。またエゴイヤ病、英語嫌ってのにかかってる人もすごく多いです。英語が苦手で、まあ、わけがわからないとか、あとですね、そのせいでやる気不全が起こってしまって、例えば英語学習へのやる気が湧かない、そういう方もいらっしゃいます。まあ、そういう英語病がですねたくさんあるんですよ。他にも例えば英語コミュ症とか直訳スピーキング病とか、まあ、そういった英語病をたくさん併発してしまってるから英語ができなく思えてしまったり、英語が話せなくなっちゃってるだけなんですね。で、僕がやってることはその英語病を治すということです。で、英語病がいろいろ治って健康体に戻ることができれば、英語ができませんなんて否定しなくなるし、英語を使う場面を無理に避けたりしないで済むんですよ。もう皆さん英語はできるんですよ。まあ、そのことをお伝えしたくて僕は活動しています。では、この今日から英語頭特別講座を聞いていただくとどうなるかというと、まあ、その名の通り英語頭が身につきます。英語の考え方が分かってきたりするので、まあ、これまでいろいろと暗記してよく分かっていなかったことが初めて理解できたりします。で、そうするとですね、そういうことを積み重ねていくと苦手意識が薄れていくので、例えば英語が嫌いだった人は嫌いじゃなくなってくるんですよ。まあ、そういうことが実際に起こります。この今日から英語頭というのは、もともとはラジオ番組のコーナーとして放送してた内容がベースになってます。目指せスキドアップという、まあ、ある意味で伝説的な番組が2017年から2年ちょっとの間コミュニティ FM でやってたんですね。僕の他にもう2人パーソナリティがいます。1人はまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子さん、まるちゃん。もう一人はビジネス数学の専門家、深沢慎太郎さん、しんちゃん。二人ともタイプは違うんですが、エゴイヤ病の診断を僕は下してます。二人とも英語が、まあ、嫌いとか苦手とか。まあそんな二人なんですけれども、この今日から英語頭を特等席で2年間受けてくれることで、英語に対するスタンスがものすごく変わったんですよ。まずしんちゃんは最初の病状としては、まあ、外国人がそこにいて英語で話しかけられそうになると、まあ、そそくさとその場を去るような、そんな感じですね。海外の人と英語でコミュニケーションできたら楽しいと思いませんかと言われても楽しさが全くわからない、そのくらいの状態でした。でも番組が終わる時の、まあ、最終試験というわけではないんですけれども、その時には英語で簡単なスピーチをしてくれるまでになりました。それを堂々とラジオ放送でやっちゃったんですよ。またもう一人のまるちゃんは本当に英語ができない人だったんですよ。これはね、まあ聞いていただければ本当にわかります。あ、全然この人できないなって、そういう感じなんですね。で、海外も英語圏なんて一回も行ったことなかった人なんですよ。でも、まあ番組が終わったのが2019年の3月いっぱいなんですけど、その後4月になんと一人でドイツのフランクフルトに視察旅行に行っちゃったんです。これものすごい成長ですよ。この辺の詳しいお話は僕が別にやってる西澤ロイの頑張らない英語というコーナーの第101回目で、まあ、まるちゃんにインタビューしてるので、まあ、YouTube にバックナンバー動画付きで上がってます。 よかったら聞いてみていただけたらと思うんですけど、で、とにかく僕が言いたいことは、二人とも英語への苦手意識は全然なくなりました。英語が少しくらい間違っていようと、堂々と喋れるようになったんですよ。で、この特別講座がどんな雰囲気なのか、まあ、それを知っていただくために、ちょっとサンプル音声を聞いてみていただけたらと思います。
ロイさんって日本人？
え？そうだと思ってたけど。
え、てか日本で生まれた人？ロイさん、
北海道で生まれてます。ただ宇宙人って言われるから自信ないです。
ね、最近いろんなロイさん出てくるし、やっぱり、ね、まあ、宇宙人なんだろうなと思うけど、え、じゃあそもそも生まれた頃から日本語で育ってます？
日本語です。
あ、日本語なんですか？
日本語ネイティブです。
まあそういうことになるよね。
、うん、早期英語教育とか一切受けてない。
受けてない。
そうなんですか、うん、
中学校で英語を学び始め、うん、一番最初は暗号、なんだこれみたいな。
暗号？
英語が暗号に見えたってこと？
ああ、そういう意味？
そうそうそう。
ああ、私も、うん、
It's not hot、うん、熱くないっていう英文を最初全く分かんなかったっていうのが、
うんうん、
最初の中間試験の時、
中学校の時、
うん、
いやいや、よく覚えてますね。
そう、その分だけなんか覚えてる。
覚えてる。
It's not hot、
It's not hot、
うん、
が分かんなくて、
そう、全く分かんなくて、もう意味さえなさなかった。
でも今はね、
これまあ僕も知りたいしリスナーさんも聞きたいと思うけど、なんで英語できるようになったんですか？
だってさ、今本屋さん行ったらロイコーナーがあるんですよ。見ました？
またそれ、うん、
おかげさまで、
ね、マリちゃん引くんだもんね。
そう、あれ見るとうわーって思う。なんか崇めなきゃいけないのかなみたいな。これいつもこんななんかガシガシいっちゃうなんかいけないのかなとか。だってそれぐらいほら英語のさ、ね、人として世の中に知られているわけで、
何せイングリッシュドクターだからね、
うん、あ、でもそっか、中学校の時はできなかったってこと？
一番最初はできなくて、
はい、
まあそのうち、あ、なんかこう分かってきて、
分かってきた、
まあその難しい問題とか解いてるうちになんとなくこう考え方が分かってきたというか、うんうん、まあ、受験英語はできました、最終的に、うん、だからその6年間学んで、
はい、
英語を自分でできると思ったけど、喋、うんうん、ったことは一度もなくて。
そっかそっか、
うん、
で大学に入って、
はい、
まあ、英語学科に入ったんですけど、
はい、
初めての英会話の授業があった時に、
うんうんうん、
ネイティブの先生に、
うん、
Do you like swimming? 水泳好きですか、
うんうん、
って聞かれて、
うん、
何も答えられなかった。全く喋れませんでした。
え、大学行くぐらい筆記試験解けるのに、
うんう
ん、水泳好きって聞かれて、うん、はいとか、なんかクロールだったらとかそういうの言えなかったんですか？
何も言えなかった。
俺だったらなんか雰囲気でおいえとか言っちゃうけどね。おいえ、
平泳ぎだったら、うん、オンリーみたいな、犬かき、うん、ワンちゃんカシカシみたいな、
それじゃダメなんだろうな。
違うんだ。
だから英検4級なんですよ。
あ、英検って確かそうだ、筆記とお話ありますもんね。
3級からお話があって、
うんうんうん、
面接があって、
あったあったあった。
で、僕喋れないから、あ、絶対こんなの受けたくないって
。でも今すっごい喋れますよね、ロイさん。
だから僕大学で英語学科に入って、うん、
はい、
もう一から全部学び直したんですよ、
英語を。
英語を、
その一からというのは、例えば中学校の英語からみたいな、そういう意味なんですか？
そうですね、
うん、
で、それはまあそういう授業があったというよりは自分で自主的にやったんですけど、
うん、
大学入ってみて気づいたわけです、
はい、
俺一回も英会話したことなかったなと。でしてみたら Do you like swimming? てんてんてんみたいな、喋れないわ、やばいみたいな。
大問題、大問題。
卒業できないこれだと、と思って必死に勉強したわけですよ。で、まあ、大学2年生の時に意味論という授業に出会ったんですね。
意味論、
まあ、言語学の一つで意味論っていうのがあって、まあ、単語の意味とか、
意味というのはあの意味、ミーンの意味、
ミーニング、
あ、ミーニングの意味。
そうだから辞書に、ただ単語、意味調べたかったら辞書見ますよね。
見ます。
その意味を研究する意味論という学問があって、でそれを学んだ時に衝撃を受けたんですよ、
はい、どんな、
あ、俺今まで英語全く分かってなかったなと、
うん、お
で、
うん、
そこで何をが分かったかっていうと、
うん、知りたい。
それがまあ今日から英語頭でお伝えしていることなんですけど、うんうん、そもそも認識の仕方から違うんだと、
うん、あ、いつもね教えてくれてるやつですよね。
いつも教えますね、
うんうんうん、
そう。だから僕はそれまで全部日本語に訳して分かった気になってたんです。それが そもそも認識から違うから、
うん、
もっと根本からもっと深いところから学ばないとダメだっていうふうに分かっちゃったんですよ、
うん
うん、はい。ということで、まあ、こんな感じで楽しく3人でお話ししていきますし、まるちゃんとしんちゃんの2人がいますから、なんかこう解説が一方的に進んでいくようなこともありませんし、あの英語が苦手という方でも安心してお聞きいただけるんじゃないかなと思います。さて、この今日から英語頭は2年間やってきたコンテンツですので、かなり分量がありますから、3つに分けてシリーズ1、2、3という構成でお届けしたいと思います。で、これはシリーズ1なんですけれども、22個のレッスンがありまして、英語の根本的な考え方をお伝えしています。英語を日本語に訳して理解するということをやってしまっているから、こう暗記だらけになってしまって、英語がうまく理解できなくて、そしてだから挫折したり嫌いになっちゃうんですよ。ですから、英語を暗記しなくて済むように、英語の理解の仕方、英語感覚のつかみ方といったところを根本からお伝えします。最初の4回のレッスンは、英語と日本語の根本的な違いを感じていただいて、日本語にとらわれるんじゃなくて英語の見方に切り替えていただくというお話をしています。その後、5から7回目では英語の名詞を例にして英語の理解の仕方をお伝えします。そして8から10回目は今度は動詞ですね。で、10回目まで来ると英語が苦手という方でも考え方がつかめてきて、英語が面白いときっと思っていただけると思います。英語嫌病はかなり軽減できると思いますよ。その後、特別トークとして、英語ができれば人生が変わるのかという大事なお話が1回分あります。その後、英語への苦手意識がちょっと薄れてきたところで、英文法の基礎的なお話に入ります。全然難しい話はしないのでご心配はいりませんが、そもそも英文法というと文法用語自体が難しいことに抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思います。そういったところからほぐしていきまして、 be 動詞、そして冠詞ですね、あと the、 そして加算名詞、不加算名詞、そういった文法について分かりやすく解説していきます。全部で22個のレッスンがあるんですが、それらを通じて僕がお伝えしたいことは、英語は難しくないんだっていうことです。まあ、英語が苦手な人はですね、いや私にはこう英語のセンスがないですとか、私は英語に向いてないんじゃないかとか、そういうことを思ってる人も少なくないと思うんです。でもですね、これをお伝えしておきたいんですけども、僕も英語のセンスないので安心してください。トイックね、満点持ってると、こんなこと言ってもなかなか信じてもらえないんですけども、いや、よく聞かれるんですよ。こう名刺交換とかして初めて出会った人にですね、昔から英語得意だったんですかって。でもね、僕、英語が得意かと言われるとよくわかんないんですよ。僕が英語ができるようになった理由は、英語の理解の仕方がわかったっていうだけなんです。こういうふうにやったらいいのねっていうふうに、なんかこうゲームのやり方を分かったみたいな、そういう話なんですよ。で、それだけなんです。で、この理解の仕方、ゲームのルールが分かれば誰だってできるんですよ。英語って本当に誰でもできます。できないとしたら考え方がうまくつかめてないだけなんですよ。ぜひですね、この今日から英語頭特別講座をお聞きいただいて、英語に対する苦手意識の解消から始めていきましょう。次回レッスン1では、 Good morning はおはようではないというお話から始めていきたいと思います。では今日から英語頭特別講座の中でお会いできますことを楽しみにしています。イントロダクションをお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。